皆さんこんにちは。調布 FM 子育てラジオ竹中ひろこです。この番組では地域の子育てママやパパのためにさまざまな情報をお届けしています。さて今日は先月に続きまして子どものアレルギー第2弾です。食物アレルギー、蕁麻疹、花粉症ということでお話を伺います。伺うのは村上子どもクリニック院長の村上ゆかり先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
花粉の時期でもある今日この頃なんですけれども、
はい、
アレルギーって蕁麻疹とかって割と春先出やすいですよね。
そうですね。
もしかしたらね、はい、ちょっと痒いって今日言ってる蕁麻疹出てるっていう人もいらっしゃるかもしれないんですが、はい、改めて伺っていきたいと思っております、はい、でまずは食物アレルギーについてなんですが、
はいはい、
これ最近そういった食物アレルギーの子どもってなんか増えてるような気がするんですけれども、はい、実際のところどうなんでしょうか。
そうですね、いろいろ統計とか、こう調べてみるとやはり確かに増えてきているようですよね。
ただ一方でこの情報が、はい、すごくある分お母さんたちが気にしすぎちゃってるってこともないですか。
うんうん、そうですね、調べるその統計を取るにあたっても、うん、こう質問票で、うんまあ、どうですかっていう形で、うん調べる方法もありますので、そうすると、はい、症状が あるわってお母さんが、うんうん思い込んでいて、うんまあ、出るわとか、あるいは気になるから食べないようにしてるとか、うんそういうものも拾ってくると、うん、やはりどんどんこう数値が増える部分もあるんじゃないかなとは思いますけれどもね。
お母さん自身がでも実際に感じているアレルギーの症状っていうのはあるとはいえ、
はい
うん
はい、
現実にこう調べてみるとそれほどでもないっていうそのギャップもあるんですか。
多少やっぱりね、お母さんがそうだわっていうことで連れてこられても、それは、アレルギーではなくてっていうこととか、あるいは実際こうやっぱり検査をしたり、診断を、しっかりしてみると、そんなに数値的には変わらないという報告もありますので、
でその食物アレルギーかどうか、
はい、
これはまず最初母乳を飲んでる段階でね、はい、ちょっとおかしいなっていうのは見えてくる人も、
は
い
そうです
ね、お母さんが食べたものがっていうこともあると言われていますけれども、具体的にその診断がつくのはどれぐらいの時期、生後どれぐらいの時期にどんな検査をするとわかるんでしょうか。
そうですね、明らかにもお母さんが何かを食べて、その母乳を飲むとやっぱり湿疹がひどくなるとか、
はい、
で要は観察が一番こう診断率の、手助けにはなるんですけれども、早いお子さんだとも母乳を飲んでいるうちから診断がつく場合と、やはり実際に自分が離乳食でこう食べ始めてからそうですねっていう形になりますので、生後やっぱり診断がしっかりつくとすると6ヶ月前後以降についてきますね。
はい、食物アレルギーといってもいろんな反応があると思うんですけれども、
はい、
具体的にどんな反応が出るんでしょうか。
強い反応ですとやっぱり食べると湿疹お口の周りから目から真っ赤になっちゃって、蕁麻疹も出て呼吸もできない、強い反応ももちろんそれも食物アレルギー の重症な症状ですし、
そうですね、
軽いものだと、消化されて、1日2日たつとなんかカサカサするとか、ちょっとプツプツポツポツ出てるわっていうような程度のものもありますから、症状はもう軽いものから強いものまでいろいろですよね。
いわゆるそのアナフィキラシーショックっていうのは、喉の方、気管の方まで例えば腫れちゃったりとか、
ね、
全身が腫れちゃったりとか、
はい、
ということですよね。
もう全身症状が出てしまうものがアナフィラキシーですね、
はいはい、そういうお子さんもいれば、
はい、
同じ食べ物が原因でも本当になんか2日ぐらい、1日2日してちょっと痒くなってきて、どうも食べ物が原因らしいっていう、思い返してみたらあれ食べましたぐらいの、その即時反応が出ないタイプっていうのと、
ね、
急にすぐに出るタイプというのとあって、いろいろなわけですよね。
そうですね。
で原因物質としてはそのいろいろ思い軽いあると思うんですけれども、具体的にはどんなものが多いでしょうか。
一般的に言われているものでやっぱり卵と、牛乳、小麦、大豆、その辺が一番、アレルギーの原因としては多いですね。
はい、でそれ って言うも出た時に、例えば軽いものも重いものもねあるわけ、はい、今お話にあったようにあるわけなんですけれども、
はい、
食生活では実際にはどんなことをどんなふうに気をつけていったらいいですか？
どうしても強い症状が出るような食材が特定できている場合には、うん、やはり食べるともちろんこの息できなくなっちゃうとかいうようなものは、うん、除去してほしいですし、ちょっと反応は出るけど、うん、ちょっと痒くなるけど、うん、食べてもそんなにこう寝たり、うんすることに関してお目覚めちゃうとかいうほどでなければ、程度にもよりきりですけれども、ちょっと気をつけ食べ過ぎには気をつけましょうとか、体調悪い時にはそういうものはちょっとお休みしましょうという程度でいいかと思いますけれども、
こう神経質にこうちょっとなってしまうことってすごくわかるんですね。私も、はい、あれが原因なんじゃないかしらとかって思っていたこともずいぶんあるんですが、
はい、
あんまり気にしすぎてたくさんのものを除去してしまって、はい、お子さんの栄養状態が良くなくなっちゃうってこともかつてありましたよね、
はい、そうですね、なんか不必要に一個のもので症状が出るからもう心配だから、うん、あれもこれも出そうなものを全部、うん、食べさせないわっていうのはやっぱり成長期には間違っていると思いますの で、
そうです、ね、
食べれるものはやはりしっかり食べさせてあげてほしいですね、
うん、そのね、アナフィキラシーショックみたいに命に関わるような症状でなければ、
はい、
食べながらっていうことも時にはあるわけですね。
そうですね、
はい、アレルギーの、ね、原因といっても、たくさん食べ過ぎないとか、はい、いろんなこの除去といいますかこう付き合い方があるわけですよね、はい、でこの食物アレルギーの症状を、
はい、
例えばこう抑えるというか、出ない、出にくくするとか、
はい、
それはイコール予防する方法でもあると思うんですが、はい、何かこう小児科としては治療法はあるんでしょうか？
24時間、吸い込んでるものがあればそれを抑えるのにアレルギー剤って、薬飲んだりする方法があるのと一緒で、食物に対しても食べる前に、アレルギー反応をちょっと抑えましょうっていう、飲むお薬が、
いわゆる抗アレルギー剤みたいなものですね、
そういうものを飲んでっていう場合もありますが、それを飲んでいて、症状が軽くなる、場合もありますし、飲んでいてもやっぱり出てしまう場合もありますので、
そうですよね、はい、その食べるものにも ね、
そうですね、
飲んでるから絶対出ないということではなく、むしろ、予防として飲んでるけれども基本はひどい症状が出る場合は食べないっていうことが原因、ね、基本ですよね、
はいはい、
でただアレルギー反応っていうのは、
はい、
こう成長とともに変わってくるというふうにも言われています、
はい、
ちっちゃいねこう赤ちゃんの頃に結構たくさん数値が出ちゃって、はい、もう本当にショックでっていう方多いと思うんですけれども、はい、だんだんこう改善していくっていうことは本当にあるんでしょうか？
そうですね、アレルギーっていうのは、赤ちゃんの時はだいたいメインはやっぱり食べ物の食物アレルギーから、皮膚症状にこう少し移行してきて、皮膚症状が今度は収まってくると、今度は呼吸器症状、今度喘息みたいに出てきたり、あるいは喘息が収まると、最終的にはなんか鼻炎とかお目目に来たりとかいう形で、ちょっと症状が年齢とともに変わってきたりするのと同時に、やはり出ていたものが症状がもう出なくなるような形で、治るというわけではないと思いますが、こう反応が敏感じゃなくなってくるんだと思いますよね。
過敏に反応しなくなるというか、例えば数、検査の数値が結構たくさん出てても、食べられるものってありますよね。
そうですね、
普通何の症状も出なくて、
はい、
一方でちょっとしか数値が出てなくても、
はい、
なんだか妙に反応しちゃうってこともあるわけですよね。ただ成長とともに、食べられるものが増えてくる可能性は高いと。
そうですね、
いうことですね、はい、でこの食費、ただものによってはそのいろんな症状で出ることもあると思うんですけども、例えばその小麦なんかは結構運動に気をつけた方がいいということもあるんですよね。
そうですね、今いろいろ報告が上がっているように、普段普通に、パンとかうどんとか食べてるんだけど、食べた後すぐ 体操の時間で運動しちゃったらなんか急にチマチンがバーッと出てきたりとかっていう形で、うん、食べ慣れているものでもこう負荷がかかる、うんうん、すっと症状が出てしまう食材もあるのでちょっと注意はしてほしいですね。
わかりました、はい。まあね、なんだか今アレルギーのことすごくテレビなんかでもやっていて、はい、怖いなと思ってる方多いかもしれないんですけれども、はい、まずはこう正しい知識を持ってねお医者様と相談しながら、ね、はい、治療をしたり、はい、除去をしたりしなくてもいいんだっていうことが理解してもらえたりするといいですね。
そうですね、
はい。で、ちなみに一つ今ちょっと話題になっているのが、はい、経口減寒差療法、
はい、
食べて慣らすと聞いていますけども、はい、この治療法はどんなものなんですか？
そうですね、簡単に説明すると日本人の主食はご飯で、うん、
はい、
まあ、お米食べてますよね、で大体にして毎日ご飯を食べているので、うん、調べてみるとそんなにお米のアレルギーの人っていないですよ ね、 すよね、うん、それは日々こう食べているので体がこう慣れているということで、うんうんうん、アレルギーが少ないと考えてもらうと、
はい、
うん、食べれなかったものを少しずつ体に入れてって、
うん
うん、あとは体がそれをこう敏感に反応しなくなる状態を、続けましょうという形で、はい、例えば卵だったら、ちょっとずつ食べて、
ね、
うん、少しずつある程度量を食べれるようになったら、それを食べ続けて、症状が出ないようにするという方法ですね。
ただこの治療法は何かあった時の対応ができなければ危険ですよね、は
い、そうですね、勝手にお家でできるようなものではないと思いますから。安易に
するものではない、はい、医療機関で入院して行うんですよね、
はい、もうそれこそ先ほど大変な症状も出るよっていうような、うん、お話をしたと思いますが、やっぱり、はい、息ができなくなっちゃったりとかすることが、ありますよね。
はい、そういう場合のために、
はい、
入院をして、
はい、
1、2週間入院して慣らしていって、
はい、
もしそれがうまくいけばその後ずっと日常生活の中でも少しずつ食べ続けると、
は
い、いうことなんですよね。そうですね、はい、そういうわけでいいと言われていましたけども、ただ今この効果そのものが全ての人にあるというふうにも言えないという ね、
は
い、評論もありましたので、
はい、
これは本当に相談されて、
はい、
くれぐれも勝手にやらないことということですね、
ですね、
はいはい、とても難しい大変な治療であるということも間違いないようですが、はい、ただ希望もあるのでね、
そうですね、
はい、ぜひ検討していただければと思います、はい、で最後に簡単に2つなんですが、
はい、
まずはジンマシンについて伺いたいんですが、
はい、
今も食べ物でジンマシン出るという話ありましたけれども、はい、ジンマシンって食べ物に限らずいろんな原因ありますよね。
そうですね、湿疹だけ見るとジンマシンって診断はこうつくんですけれども、うん、その原因を追求すると、うん、だいたいわからないことが多いぐらい、何人が原因でそういう、こうちょっとこう蚊に刺されたよね、盛り上がるような湿疹が出てるのかって、しな難しいですよね、
はい、結構ひどいジンマシンが出る子ってこう体がボコボコになるぐらいまでね、はい、出るって聞いたことがあるんですけれども、
はい、
こう何か大丈夫なのかなと思っちゃうんですけど、
はい、
特に病気とかそういうことではないんですね。激しい病気があるとかってこと
で、基礎疾患に何か隠れてる時ももちろんありますけれども、単に疲れただけで、出てしまう方もいらっしゃるし、あとはジンマシン出た後に必ず熱出すお子さんがいたりとか、本当にもう原因が何だろうねってわからないんだけど、うんうん、ベースには少しそういうジンマシンが出やすい体質はあるんだと思うんですけれども、うんうん、何を食べて出ましたって言ってくれればもうそれ原因だねってわかるんですが、
でも大体わからないんですよね。
そうですね、う
ん、なんか夜になると出るとかね、いろいろなんですが、はい、これもし出てしまった時に治療は必要なんですか？
やっぱり痒くて生活は寝れないし、なんか授業中学校行ってもなんかずっとボリボリしてるとかって大変なので、やはりその痒みを抑えるとかいう意味では、お薬をちょっと飲むとか塗るとかっていう必要はありますね、
はい、そういったことしながら良くなってくるのを見守るというところです ね、はい、ですね、で一方花粉症今時期なんですが、
はい、
こちらの方は今乳幼児期からなる子も結構増えてると聞いていますが、
はい、
その頃からも症状は大人と同じような風になるんですか？
そうですね、もうまあ、小さいお子さんだとやっぱり幼稚園入る前からなんかもう目真っ赤にして、お鼻もなんかズルズルになってるお子さんもいらっしゃいますので、まあ、症状は大人と一緒ですね。
じゃあ本当に苦しいと思うんですけどもね、はい、鼻水が毎日出るのは、はい、これ時期を過ぎるのを待つのは分かりますけど、小さくてもやっぱりマスクとか、
はい、
そういった眼鏡とかそういうものはつけられたらつけた方がいいですか？
そうですね、大人の人もそうなんですが、薬飲んでるからって言って花粉いっぱい吸い込めばもうそれはもう、今年は花粉が少ないですと言われていても、症状はやっぱりしっかり出ますの で、
そうですよね、
吸い込まないように、まあ、そういう時間帯外出ないとか、まあ、マスクしてくれればマスクをするとか、
そうですね、
まあ、予防をしっかりした方がいいですね。
花粉症についてはね、季節ごとの花粉もあるわけなんですけれども、はい、 その時期の花粉、原因の花粉は吸わないようにするのが一番だと、はい、
そうですね、
いうことなんですが、
はい、
ちなみに乳幼児期の治療法はどんなものがあるんですか？
まあ、治療はもう大人の方と一緒で、はい、まあ、抗アレルギー剤とか、うん、出てればこうヒスタミン剤を飲むとか、はい、点鼻をするとか、うん、まあ、目に症状があれば目薬をするということで、うん、もう大人も子どもも一緒ですね、
はいはい、まあ、小児科の方でも相談できるんですよね、
はい
はいはい、ぜひ花粉症だと分かったらちょっとねしっかり予防していただいて、
そうですね、
できるだけ快適に過ごしていただければと思います、
はい
はい、ということで今日は村上ゆかり先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。